それではこの朝は、無学な普通の人を用いられた主、無学な普通の人を用いられた主という題で、御言葉を問い継がせていただきます。生まれつき足のなえた人に対して行われた癒しの技ですね、はその人自身のに救いをもたらしただけではなくって、それをきっかけとしてペテロとヨハネのもとに集まってきた人々にも救いを与える結果となりました。先週見たところです。4節に記されている、通りですね、しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。ペテロの最初のメッセージの際には3000人ほどの人が信じたとありますね。信じて洗礼を受けた、バプテスマを受けたとありましたが、それから救われる人が毎日加えられたと見ましたね。で、この時には5000人ほどになったという、5000人が救われたっていうのも、こうトータルで5000人って言った方がだと思うんですね。しかもそれは男の数と書いていますから、彼らの、悲しも、奥さんや子供たちで限る必要はないんだけれども、でも少なくとも、その、彼ら自身の妻子ですね、奥さんや子供たち、またそこに女性がいたとは思わないんですが、周りに、その、彼らを通して女性たちも信じた、と推測されます。その数、そうすると、その数は倍以上であってもおかしくないですよね。これは、そこまで聖書に詳しく記されてないので、ある程度聞き流していただいたらいいんですが、でもそれほどの数の人々がもう最初のこの時にですね、信じたというわけですね。またこの出来事というのは、この場所は宮ですね、神殿です。午後3時の祈りの時にペテロとヨハネがエルサレム、その神殿、今は黄金のドームになってますけれども、神殿に入っていったわけですよね。で、宮での出来事ですから、その騒ぎは当然すぐにその祭司たちや宮を守る守衛長、またサドカイ人、これは祭司階級の人たちですね、この人たちへと伝わったわけですね。一節から三節、もう一度お読みします。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。3時に登っていきましたけれども、夕方になってた。その間にペテロとヨハネはこの民、そこに集まった人々に教えていたわけですよね。特にイエス様の復活について語っていた。ここに集まった祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちは、宮、神殿で仕えている人々ですから、当然聖書に通じていたはずですよね。聖書に通じていたはずですね。私が言う場合、この場合には、旧約聖書です。まだ新約聖書が書かれていないので、旧約聖書ですが。ただ、サドカイ人と聞いて、ピンとくる人もおられるかもしれませんが、彼らは、その別にパリサイ人ですね。その立法学、ユダヤ教の中にはパリサイ人、またサドカイ人とありますけれども、パリサイ人とは違って、このサドカイ人たちは、御使いの存在、天使ですね。天使の存在や死者の復活を信じていなかった。奇跡も信じていない。だからそういったお話、物語的に聖書を捉えていたって言っても大げさではないと思いますね。だって御使いを信じていない、復活を信じていない、この世が全てだっていうわけです。彼らの感覚としては死んだ後はないから、この世が全てだ。で、それでどうやって本当の意味でこの聖書の神を信じていると言えるのかっていうのが私には疑問に残るんですが、皆さんもそうじゃないです。 それでどうやって彼らが そういう意味で本当に神様を信じていたのかって思いますよね。ですが、それでも彼らはこのイスラエルにおける指導的な立場にあったわけですね。それゆえに彼らは力を持っていた。権力です。力を持っていました。で、それを使ってペテロたちに手をかけて捕らえたっていうんです。そして翌日に民の指導者、長老、学者たち、これはサンヘドリンと言います。ユダヤの最高議会ですね。もう国のトップのその会議です。の人々が集まってきて、大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族とともにエルサレムにみんな集まってきたっていうんです。すごいことですよね。すごいことです。彼らはペテロたちを真ん中に立たせて公尋問した。7節のところ、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか。この質問はどっか聞き覚えがないですか？あなた何の権威によってこんなことをしてるんですか？何の権威によって。彼らがイエス様にしたのと同じですよね。イエス様にしたのと同じ質問。彼らはペテロとヨハネが宮の門、その神殿の門のところで足のなえた人、40年間足のなえた人、この人を癒して、でその人が喜び踊って神を賛美した、その騒ぎが一気に広がって人々が集まってきた宮の中で民に教えている、このことを行っていたわけですが、それに対して一体誰の権威によってそんなことをしたのか、誰がそれをしてよいと許可を与えたのかって問うたわけですよね。で、その内容を見て、そのように彼らは癒しの内容についてではない。どうやってそんなことが起きたんだって言ったんではないですよ。誰の権威によってそんなことしたのかって、この騒ぎに対して彼らはこう言ってるわけですね。誰の権威、誰の何よってと権威にこだわったわけですが、なぜそうなのか。まあ当然、神殿に関すること、宮の権威、つまり神様の働きに関するすべてのことは、私たちに、自分たちに責任があると。自分たちこそその権威を神様から受けたものであると自負していたからですよね。私たち以外にその権威を持っている人はいない。私たちが最高議会だって言ってるわけですよ。事実彼らはペテロとヨハネを捕らえるだけの力があったわけです。兵士たちに捕らえろって言ったら彼らはこの、ペテロたちを捕らえることのできたので、この指導者たちがそのように私たちこそ権威を持つ者、私たちこそ神の権威をいただいているものと考えたと言っても決しておかしくないですよね。で、それに対してペテロが答えるんです。8節から10節のところ。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に起こった良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。聖霊に満たされていたって言った方がいいでしょうね。聖霊に満たされていたペテロは、それまでと同じように、ここでも、主イエス・キリストの十字架の死と復活について語った。そしてユダヤの指導者たちを指して、彼らを指してですよ。今まではその語っているユダヤの人々ですが、この時も、聴衆はユダヤの指導者たちですから、彼らを指して、ここでもイエスを十字架につけたのはあなた方だ。 あなたがあのイエスを十字架にかけて殺したんだとこう言うわけです。あなた方こそ死を十字架にかけて殺した張本人だって。でも神様はこのお方を、このイエスを死者の中からよみがえらされた。そのイエスの皆、つまりイエス様ご自身が復活された、よみがえられたイエス様ご自身がこの人を治したってペテロは証言しているわけですね。で、私たちはそれを今、それは私たちはっていうか、ペテロがイエスの名によって起き上がれって言ってやったわけですから、私たちはそのことの証人、イエス様の証人であり、今そのことはイエス様がされたことだよってこう伝えるわけです。で、この時も聖書を引用している。ただ何かそういうこう力を持ってきて、何かこうね、トリッキーなことで何か癒しが起こったじゃなくって、で、それがこう計らないことじゃなくって、ペテロはこの時も聖書を引用しています。11節のところ、これは詩編の118編22節の言葉ですが、11節に書かれて、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。あなた方がこれをいらないって言って捨てた石が、最後のところでこの石によって全てが完成する、この礎の石となったんだっていうわけです。で、さらに続く12節では、このお方、イエス様ですね、このお方以外には誰によっても救いはありません。今の時代でそう言うとすっごい排他的ですよね。いやいやいや、そこにも救いがある、いやいや、ここにも救いがある、あそこにも救いがある、みんないろんなところにいろんな考えがあって救いがあるっていうのが今の時代でしょ。そんな時これ言ったらもうそれこそ裁判沙汰ですよね。もう教会は訴えられて、お金も全部取り上げられてなくなるっていうのがあるそうですよね。だからきちっと後にとかつけたり、そういうのもしないといけないっていうのが、まあアメリカの教会の現実っていうのもあると思いますが、まあそれは置いといて、でも彼が言ったら誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですと、このイエス様こそ約束のメシア、旧約聖書を通してずっと神様が約束しておられたメサイア、メシアであるとペテロは力強く語った。このあなた方が、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったとは、イエス様ご自身もそのことをおっしゃっています。イエス様もこの聖書に書かれているこの通り、それってイエス様が重要なメシア予言の予言の一つであると、まあ、イエス様はそのことを紹介していますね、おっしゃっています。で、ペテロもこの後に手紙で、ペテロの手紙でこのことを引用していますが、もし皆さん、あなたがこのユダヤの指導者の一人であったなら、このペテロの言葉を聞いてどう思うと思います？どう思うでしょう？私はそういう質問好きなんですよね。じゃないと、あ、そうね、指導者の話ね、あの人の話ね、私とは関係ないってなりますよね。もしこの現場にあなたがいたとしたい、で、あなたがもうそのいい生活は約束されている、権威がある、民の上に権威があって、宮の仕事をして自分たちは力がある、そこでこういう騒ぎを起こす人たちがいて、でもその聖書から、自分たちが知っている聖書から、あなたがこのイエスを殺した、でもそのイエスは約束のメシアなんだ、神様はこの方をよみがえらされて、この方が今この病のこの足の歩けないこの人を癒したんだってこう言われて、どうだと思います？心を穏やかでいられたと思いますか？あの人たちがとは言ってないですよ。あなたがって言ってる、あなた方っていうのは直接あなたに来てるわけですよね、質問が。どうですか？ あなた方はイエスを十字架にかけて殺した。でもあなた方が捨てたその方こそ礎の石、神様の約束されたメシアだ。あなた方が、本当は待っているはずのお方、殺してしまったんだけれど、本当は待ってましたイエス様って言うはずのこの方こそ約束のメシアだと言われて、どう応答するでしょう。これを聞いた指導者たちの反応は13節14節に記されています。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、大胆ですよね、それこそ本当に直球ですから大胆ですよね、を見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、まあ彼らは漁師でした、ですね、驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。この時点では指導者たちにはまだ余裕があります。まだここでこう怒り狂ったっていうふうには何も書かれていませんよね。というのも彼らはペテロたちの大胆さを見て、で彼らが無学な、つまり自分たちのように教養があるね、どこどこの門下で勉強したとかそういう何々派でとかっていうのはなくって、普通の人である、またそういう家柄にしても祭司階級とかそういうものではない、ガリラヤの田舎から出てきたその元漁師の人々だみたいな感覚でしょうね。でもそれの大胆さを見て驚くわけですが、その後の彼らの言葉や行動、後で見ますが、からすると、まだ弟子たち、このペテロとヨハネに対してそこまで脅威を覚えていない。まだ自分たちの方が力がある、余裕があるっていう感じでしょうね。どちらかというとペテロたちの大胆さとこの癒しの出来事を前に、ただ驚き、あっけに取られていたって言った方がいいかもしれません。で、そういう意味では、あなた方が主を十字架につけたっていうペテロのメッセージは彼らの心には届いていなかったと私は推測します。いなかったとは言い切らないですよ。まだそんな、そういう、なんか騒いで言ってるぐらいだったんじゃないかなと思うんですね。ただその大胆さには驚いた。でも、ここで注目したいのは、なぜそうなのか。なぜこうやって直球投げられて、そんな、こう、なんでしょうね。人々は、この前の出来事、人々は、ペテロに同じことを言われたときに、彼らは心刺された。わけでしょ。で、救われるためにどうしたらいいんですか、神の救い主を殺してしまった私たちはどうしたらいいんですかって彼らは求めたわけでしょ。でもこの人々はそんじゃないわけです。その指導者たちはね、なぜそうだったのか、続きを見てみましょう。15節から18節のところ、彼らは2人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことは、エルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと、彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。彼らは、指導者たちは、ペテロたちによって行われた印、そのこと自体は認めているわけですよね。否定できないっていうわけです。おそらくこのことは、じゃあペテロたち外にいたのにどうやって聞いてたのか、書かれて聞いていたのか、あとでそこにいた人が信仰を持って、そういうふうにルカなりペテロなり伝えたのかもしれないですね。多分その方が考えやすいと思いますが、いずれにしても彼らは否定してないわけですよね。そんなことはなかったんだ。イエスの十字架なんかなかったんだ。私たちは知らないんだとは言わない。でもだからといって、そこまでの出来事、奇跡を前に、彼らは神様の御心を求めようとはしない。むしろそれがすべて、すでにエルサレム中、その住民全部に知れ渡っているので、これ以上騒ぎが広がっていかないように、イエスの名によって語ることを禁じよう。 っていうわけですよね。教えることを禁じようというわけですよね。彼らのこの言葉を聞いて、彼らのこの応答を見てどう思います？皆さん、おかしいと思わないですか？40年間も歩いたことのない人が自分たちの目の前で癒された状態で立っている、40歳になる息子が、今まで立ったことがない息子がこの奇跡によって立たされたっていう、これがもしあなたの息子なら、あなたの甥っ子ならば、あなたのおじさんならば、いやいや、もうこんなあんま騒ぎを起こすとローマたちがまたユダヤの中でね、この混乱が起きてるからって言って、もういよいよローマ帝国がもうユダヤを支配 してしまうから、もう騒ぎを小さくしようって言ってなったと思います？まあ、そういう人たちはいたことでしょうね。で、彼らがその人たちだったと思うんだけれども、彼らは主の御心を求めようとしない。そこには証人たちがいて、その皆このことのゆえに神様を崇めていたっていうんです。人々はそのこと、人々はですよ、そこにいた人々たちは毎日その神殿ですよね、門の、その宮の門のところで毎日座ってお金ください、施しを求めているこの人が今立ち上がってそこにいるのを分かって、あ、この人だって分かった時に、彼らは神様を崇めたって言うんです。なのに、このにもかかわらずこの指導者たちは無関心なわけですよね。驚きません？で、私たちもそれぐらいこうね、あ、自分に関係することとないって自分でこうセレクトして、選んでそうやって無関心になれること、今こうしてる間にも世界中で飢餓で死んでいく人たち、貧しくて死んでいく人たち、いろんなところで苦しんでいる、虐待を受けている、いろんなのがあっても見て見ぬふりができるわけですよね。知らないふりをしようと思ったらいくらでもできますよね。今その話に行っちゃうとよ、それてしまうので戻ってきます。でもそれぐらい彼らにとってはこのことは無関心だった。むしろ彼らの関心事項はこのことが広がらない、つまり自分たちのことを考えていた。いかにその権威を保ち、宮の中でのイスラエルサレムにおいての権威を保ち、この現状の歩みを続けるかということが彼らにとっては大事だったわけです。ですから外側としては神様に仕えているようでした。もう見るからに宗教家でした。私もネクタイ取った方がいいかもしれないですね。もっと私の目立つとかもっと自然な感じなんですけれど、一応日本のあれでこうやってます。これ愛から出てると理解してくださったらいいんですが。でも外側大事ですよ。大事、そのどうでもいいじゃない。でも外側だけで中側が神様に仕えていなかったら何の意味もない。見せかけだけ神こういかにも信仰深いかのようにしてても、その心において神様を本当の意味で崇めていなかったら、信じていなかったら何にもない。何にもならない。でもこの指導者たちの現実っていうのはそれですよね。癒された人、その人を見ても、まあとりあえずそれはそれなんだけど、この騒ぎがもう起こらない、広がらないようにしか思えなかった。そのことしか考えられなかった。ですからこの時も彼ら自身の願いとしては、ペテロとヨハネ、その騒ぎを起こした彼らを罰することだったわけです。罰することです。自分たちの権威権力を持ってこの騒ぎを私たちの力で鎮めることが彼らの関心事だったわけですね。でも21節、人々の手前二人を罰する術がなかったからとあるように、彼らは民の暴動を恐れた。民が自分たちに対して反抗的になることを恐れた。なぜならば民は皆このことを通して神様を崇めていたから。ネガバクはそれを見て、あ、本当に神様って言ってほしいところですが、 でも彼らが気にしたのは、これで暴動が起こったら困るから、人々の手前手荒なことはできないから、とりあえずこの時は仕方なくペテロたちを脅した。でこの後見ますが、ペテロたちはそれに屈しないんですけれども、でもさらに脅した上で彼らを釈放するわけですね。でその時のペテロたちの言葉を見たいと思います。19節20節、神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。どうでしょう、ペテロたちが神様に聞き従うよりあなた方人間指導者に従う方が神様の前に正しいかどうか、あなた方が判断してください。私たちは見たこと聞いたことを話さないわけにはいけない、もう話さずにはおられないっていうわけですよね。どうですか、ペテロたちがこのように言い放ったことは、皆さんクリスチャンとして信仰者として、あなたは当然のことだと言います？いやいや、もうペテロはイエス様の弟子の中でもリーダー格なんだから当然そうやって言うべきでしょう。私だったらもうそんなね、分からず屋の指導者たちに私もこうやって言ってあげたわよって皆さん言うと思います？相手は一般人ではないです。どうぞその辺、私もこれまであんまりこう心に留めなかった、でもどうぞイメージしてください。一般人ではないですよ。ユダヤの最高議会です。この指導者たち、最高議会を相手にこのように言うことは、皆さんどうでしょう、あなたならそうやって言えますか？アメリカのこの政府に対して、反抗しろっていうことではないですからね、祈って協力するっていうのはとても大事なことで、それはもちろんですよ。でもコアな部分になった時に、あなた自身の存在をかけた時に、もしそれを力ずくであなたを変えてあれしようってする時に、あなたはそれを自分の確信を、その信仰を曲げてでもそこに行くかっていう、そこの部分でこう言ってるわけですけれども、この時もその力を持って自分たちを捕らえたその指導者たちですよね。ペテロたちにとってはもう自分たちは捕らえられていたこの指導者たちで、何よりもイエス様を十字架にかけて殺すように人々を扇動したそのローマ総督のポンテオピラトの前に、バラバを釈放しろ、そしてイエスを十字架にかけろ、ただ石打ち、私たちの石打ち、ユダヤには石打ちで死刑っていうのがありますが、それではダメ。でもローマが採用していた木にかけるというのはユダヤ人たちにとっては呪いなんです。呪いなんです。だからこのイエスをただ死刑にするんでは納得いかない。そのもう収まらないこの怒りが。十字架、木にかけて呪って殺せっていうふうにした人々ですね。先導した人々を前にペテロはこうやって言い放ったわけですよね。まだ何ヶ月も経ってないですよ。何年何十年経ってないでしょ。もうちょっと前の出来事ですが、私はここに私たちクリスチャン信仰者が皆聖霊に満たされる必要を見る。できないでしょ。しろって言われてできますか。私は勇気があるとか頑張るとかっていう域を超えてるわけでしょ。聖霊ですよ。聖霊に満たされる必要。ペテロたちはペンテコステに聖霊を受けましたが、この時も聖霊に満たされていた。神の霊に満たされていた。つまり聖霊によって力を受けていたので、変なことを言い出した、何か自由に、何か気持ちよくなって騒いだじゃなくって、きちっと理屈で考えて、理性も働いて、その上でペテロたちは神の霊を受けて、イエス様を証言した。見たこと聞いたことを話さずにはいられない。彼ら自身の正しさや力によるものではありませんでした。聖霊によりました。私たちは自分の見たこと聞いたことを話さないわけにはいかない、いけませんと ペテロが言うように、私たちをして自分が実際に体験したことから来る確信っていうのは、それを人から受けるものとは違いますよね。他の人の確信を自分のものとはできない。ああ、そう、ああ、すごいなっていうのは影響を受けたとしても、でもそれとは一緒じゃないでしょ。自分自身がこうだって、これは真実だって、これは本物だと確信が与えられたら、それは簡単にはなくならないでしょ。でも私が問いたいのは、たとえそうであっても、状況によってはその確信さえ揺らがされることもあるでしょう。例えばこの時ペテロたちが置かれたような状態、その場合がそうではないです。私たちは自分よりも力のあるものを前に自分の身の危険を感じるならば、その確信さえも曲げようかなっていう誘惑もあるわけじゃないですか。でも聖霊に満たされるなら、ここですよ、聖霊に満たされる。これがなかったら、あ、ペテロたちがやったんだね、あ、私にはできない、私たちにはできない、そういう域の話です。聖霊に満たされるなら、聖霊が私たちをしてキリストの証人とさせてくださる、ならしてくださる、語るべき言葉を主がこの聖霊というお方を通して与えてくださる、御言葉を思い出させてくださる、力を与えてくださる、それが主のお約束です。で、皆さん、私たちもこの同じ主の御霊を受けているますよね。受けているはずなんです。あの時よりも聖霊の力は弱くなった。2000年かけて少しずつ弱くなって、今の教会は聖霊の力はあんまりじゃなくって、同じ神様、同じ主の御霊を私たちは受けてるわけでしょう。私たちの中では自身は無学な普通の人、私たち自身は無学な普通の人かもしれない。それを聞いて、いやいや、私には教養があります、こんなスキルがあります、こんな能力がありますって言いたい方はいくらでも言ってくださっていいんですが、でも基本的にはそうではないですか。誰と比べるのかっていう話ですよ周りの人なのか、どこまで比べるのか、まあでもそれは置いといて、でも無学な普通の人かもしれない。でも主はご自分が神であられ、力あるお方であるゆえに、ご自分により頼む者、信頼する者のうちに神様が働いて御心を行わせてくださる。そしてその御心とはキリストを明かしすること、イエス様を明かしすること。ですから学歴があるとかないとか、特別な能力があるとかないとか、求めてくださっていいですよ。それらはないからって言って怠けるっていう意味じゃなくて、求めたらいいんだけれども、そこが重要なポイントではない。神様の前に能力的なもの、人間の力ではなくて、むしろこの主の前に、ああ私は罪あるものに過ぎない、自己中心なものでしか過ぎない、今その指導者たちを見て何なんだって思ったんだけれども、いや私もさっき言ったように無関心でいられることっていくらでもありますよね。世界中でいろんな奇跡、主の働き、イスラムの中でもイエス様を見たって言って、もう命がけで彼らを回収するわけでしょ。そういう出来事を聞いても、ああそうだねって言って、次の瞬間普通のルーティンワークに戻れるでしょ。わかります？またコンフォータブルライフにまた戻れるんじゃないですって言った時に、いやそんな私って、自分の小ささ、自分の自己中心さ、その罪人に過ぎないことを認めて、でもそんな私を救うために神様はこのメシアを使わせてくださった、このイエス様を信じることが主の前では重要なんです。大切なこと。なぜなら、いくら学歴や能力があっても主のために用いてくださったらいいですよ。でもそれらによっては私たちは誰も自分の命を救うことができない。今日か明日か、10年後か、20年後か、30年後か、皆死をもって終わり、その後どうするかっていうのは、どうなるかっていうのは推測の域でしかないって言うかもしれない。でも聖書は、神様はそうじゃないよ、それで終わらない、イエス様がよみがえられたようにあなた方もよみがえりますよ、永遠の世界がありますよと主はおっしゃる。 でも私たちにはそれを自分でできない。終わりの日、正しい審判者である神の裁きの前に、私たちは誰一人として、私は罪は全くありません。嘘ついたことも何、チートしたことも全くありません。完全に正しいものとして立てる人はいないですよね。それゆえに、だからこそ神の救い主に救っていただく必要がある。私じゃなくて主に救っていただく。そしてそのお方こそユダヤ人たちが、また私たちを含む全てのものが十字架にかけて殺したイエス・キリスト。でも神様が死者の中から蘇らされたお方。主はどういう人を高く上げ、どういう人を低くされますか？神様どういう人を、イエス様はどういう人を高く上げて、どういう人を下げられますか？自分自身を誇る者、ここでの指導者たちのように自分を高くする者、自分を何者かのように考える人を主は低くされる。でもご自分の前に、自分のうちにその汚れ、自己中心さ、それを認めて、罪を認めて、救いの望みを神様に置く、イエス様に置く人、つまり自分自身を低くする者を、イエス様は高く上げてくださる。主は高く上げてくださる。でもどうでしょう。私たちはもうすでに見ていますが、多かれ少なかれ自分を高くするものですよね。いやいや私はって言うかもしれない。でも本当に自分自身の心に聞いたらそうでしょ。いやいやいつも私じゃないです。私がこれをするかしないか、主に従うか従わないか、あの人とこう仲良くするかどうか、全部私が判断するんだけれども、いやいやしたくない、でも死をさせてくださいじゃなくて、いやしたくないで終わることってあるでしょ。いや分かってるんだけれどもしませんって、私が決断することってありますよね。外側の謙遜を装うことは上手かもしれない。内側はでもいつも自分のことが中心でプライドが傷つけられるならば、主の復讐を待つんではなくて自分で復讐しようとするものではないですか。この指導者たちを見て自分を彼らよりもマシな人間だと思うのがは私だけではないと思うんです。私はそれ誇ってませんよ。でもそれで気づかされたのは、あ、自分は彼らとは違うんだなっていうふうにこう思っている、自分を彼らより上に置いた自分を見て、あ、自分も大したことないなって気づかされたわけですが、そしてそれは自分の愚かさを知らないからですが、でもそんな私たちだからこそイエス様が必要。彼のおっしゃること、イエス様のおっしゃること、御言葉を通して語られていることに日々聞くことが必要。主の御霊によっていつも満たされることが必要。それが無学な普通なものである、普通な人である私たちをして、その弱さや欠けにもかかわらず、ありますよ、その弱さ欠けにもかかわらず、神様の栄光を表すものとなるために、神様ご自身が与えてくださっているお方、その聖霊ですね、力だからです。聖霊デュナミス、聖霊の与えてくださる力、デュナミス、ダイナマイト、爆発的な力です。私たちがイメージできてコントロールできるぐらいではデュナミスではないんです。聖霊の力ではないんです。私がやった、私の世界であって、でも主に委ねてイエス様、聖霊に満たされるならば、聖霊の力があなたを覆い、あなたを通して神様はご自身の栄光を表される。このお方の前にへりくだり、このお方、主の力に満たされることで、主をあがめるもの、あがめなさいというのは大事ですよ。でもあなた自身が主をあがめるもの、イエス様の素晴らしさを知り、ああイエス様、こんな私に目を留めて、こんな私を救ってくださったんですね、救い続けてくださるんですね、やがて終わりの日に救いを完成してくださるんですね、主を感謝します、主をあがめます、主を明かしするものとならしていただこうではありませんか。お祈りしましょう。